前に先生が赴任していた北海道の十朝教会というところがあります。そこには本当に熱心な教会員の人たちがたくさんいて、生活のサイクルの中に信仰がしっかりと入っている、そういう生活スタイル、信仰スタイルを貫いている、そういう熱心な方々でした。その中に一人、その方も本当に熱心な信徒の方だったんですが、説教が始まると必ず寝る方がいたんですね。もう必ずと言っていいほど絶対に寝るという方がいました。最初はすごく一生懸命聞くわけです。ずっと聞いてうーんって聞くんだけども、徐々にこう目がこうなってきた。今度はこう聞いている感じでこうちょっと上を向き出すって感じです。たらどんどんこうが下がってきて完了という感じで寝るという。毎回それがずっと。で一回だけですね、こうなったと今度後ろに下がったことがあるんです。そこでもうカーッてやったり、ものすごい大きないびきをかいて、街道中がこの人を起こしていいのかどうかって、どうしようっていう、そういう、 こう微妙な雰囲気になったことが一度ありました。とはいえその方も一生懸命話を聞こうとして一生懸命、礼拝に参加している、そういう方です、ね。でその時ですね、先生は進学校っていう学校を出たばっかりの時だったから、あ、先生自分が悪いのかなって、まあ、悪かったのかもしれない、本当にね悩みました、すごく悩んだ。卒業したての新米牧師だからね、上手にお話ができてないんじゃないかなって、あんまりうまくね上手に伝わってないから寝ちゃうんじゃないかな、もう少しこううまくこうなんかこう伝えることができないかな、まあ、そういうことをずっと考えて悶々としていた。で、まあ、そんなことが続いて久しぶりに進学校の時の同期の友人たちと会うことがあって、で久しぶりにねこう会って、今ザックバラに、いや実はさつって教会で一人で、ね、絶対寝る人がいるんだよ、熱心なんだけどさ、その人に説教の話聞かせることできないんだよって言ったらね、そしたらN 家圭介さんという人なんだけどね、まあ、イニシャルトークにしますけど、N 家さんという、ね、方なんです。その方がですね、すごくいいこと言ってくれた。でもさ、眠れるっていう行為はさ、安心していないとできないよねって言ってくれたんですね。でもしその説教者の話がいつも安心して聞くことができなくて、突拍子もないことを突然言い出したり、何かこう人のこう心をかきむしるようなことを言い出したり、イラッとするようなことを言ったり、ひどいお話をしてきたら心がざわざわして寝ることできないんじゃないの、だからその人は安心してんじゃないのって言ってくれて、まあ物は言いようだなと、まあそんなふうにね思った、そういう経験があります。まあなんとなく、理解することができて、まあそれからというもの、あ、今日も安らかに眠っていらっしゃるなと、広い心で説教ができるようになったという、ね、そういう話がいつもいつも心にある。寝るっていうことどういうことかな、例えば小さい赤ちゃんもういるよね、後ろにいるちっちゃい子がいるよね、後ろに2人います。その子が抱っこされていて、なんで寝るんですか、まあ、赤ちゃんだから寝る当たり前だ、そうじゃないんですよね、まあ、そうかもしれないけど、でも小さな赤ちゃんがお母さんお父さんに抱っこされて寝るということは安心してるからなんじゃないのかなとも思う。全幅の信頼をお父さんお母さんに、置いているから、その信頼を置いている、そのお父さんお母さんが絶対に転ばないで、あら、抱っこしててくれる、ね、そのお父さんお母さんが、けつまずいてですねボーンと落としてしまわないから、そういうことはないんだという全幅の信頼の上にすやすやと寝てるんじゃないのかなと思います。転ぶことを想定しないんですね、絶対に守られるということをずっと信じて抱っこされている。もし抱っこするたびに手を滑らせてしまうお父さんだったら、お母さんだったらどうしますか。抱っこされた途端に赤ちゃん泣いちゃうかもしれないですね、あ、また落とされるかもしれない、ドキドキしちゃう。 でもいつもこれまでいつも守られてきたように、これまでずっと守られてきたようにこの抱っこもまた守られるという信頼安心があるから、信じて抱っこされるから安心して寝ることができる、まあ、そんなことを言う感じることがあります。で、今日は詩編の4編という箇所からね、聖書の言葉に聞きたいんです。この9節見てください。非常に印象的な言葉で終わっています。平和のうちに身を横たえ、私は眠りますっていう。主よ、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださるのです。つまりこの詩を読んでいる詩人の人は、神様が共にいてくださることを信じて安心して眠りますと言っている。安心しているし心がざわざわしていない、それがこの詩人に起こった平和、平安でした。で、じゃあこの詩人って誰なの。詩編4編には書かれていないんですが、3編を見てください。1節、1節にダビデの歌と書かれていますか。 4節の、で、3編の方のは、の1節にはなぜ書いたのか、どういう状況だったのかについて書かれている。ダビデがその子アブサロムを逃れた時と書かれている。このダビデという人はイスラエルの中でも最も安定した全盛期の王様でした。一番国は大きくなったし、一番神様に守られた、まあ、戦いはたくさんあったけども、一番聖書はダビデの時代を高く評価している。神の守りを一身に受けた時代だったと言われます。しかし同時にこの時、この詩が書かれた時、ダビデが最も苦しい時だったって書いてある。それはアブサロムを逃れたという言葉に表されます。アブサロムは誰かというと、ダビデの子供でしたと書かれている。息子に追われてるんですよ。立派な王であるし、神様に信頼を受け、そして神様を信頼するイスラエルで一番立派なこの王様がなぜか息子のアブサロムに追われて逃げている、そういう時代だということです。もう命からがらですよ。殺されそうになってるってことです。そういうダビデと息子アブサロムのちょっとこう折り合いの良くない、そういう時代。ダビデはアブサロムのことが好きだっただと思います。大好きだった、愛してた。アブサロムの方がダビデのことをよく思っていなかったんじゃないのかなと思います。ダビデの立派な父親像、国民から慕われるそのダビデ像を見て、息子はなんかややこうひねくれて育つというかね、なんかそういうことも起こりうる話だなと思います。ダビデはアブサロムのことをとても愛していましたが、アブサロムがある時罪を犯しました。アブサロムの罪をダビデは知っていました。本当に愛してるんだったらここで叱ればいい、しっかりと、あんたダメだよって、そんなことやってたらダメだって言えばいいんだけれども、アブサロムの罪をね、実はダビデあんまりね叱らなかった、見なかったんです。ちょっとまあまあまあまあまあまあまあ見ないようにしちゃったんです。それでかどうか分かりませんが、アブサロムが非常にわがままに育ったのか、叱られずに甘えた性格になったのか分かりませんけども、とにかくそういう本当に叱るべきところで叱らなかったんですね。で、このアブサロムが大きくなって、ダビデはまあおじいさんになった、そしてもう立派な王子になったアブサロムは、このダビデ、お父さんに反旗を翻してきた、お父さんを攻撃してきた、お父さんを殺そうとしたんです。そんなことをした。そんな時にダビデは何を思ったか、詩編に書かれている。それが3編、4編だと。ダビデは自分の王の地位も危うくなり、今にも殺されそうになっている、命を狙われている、愛する息子が自分に手のひらを返したように殺そうとしている、逃げる生活、突然愛する人が敵になってしまう、裏切られた、そのような苦しい思い、 痛み、悔しさ、困難の中を歩んでいたダビデが神様への祈りとして捧げたこの歌で何て書いてあるか、こう書いてます。平和のうちに身を横たえ、私は眠りますって何か言っちゃってる。驚くんです、ここで私たちは。なんで？いや、アブサルムに殺されそうになってるんでしょ。どうして寝てられるの？安心してられるの？非常に不思議な言葉だと思います。けれどもこの箇所、この言葉はダビデにとって当たり前のことだったんだ。あの抱っこされた赤ちゃんがすやすやと眠っていられるように、ダビデはすやすやと眠ることができたんだ。どこに書かれていますか？2節なんです。呼び求める私に答えてください。私の正しさを認めてくださる神よ、苦難から解き放ってください。憐れんで祈りを聞いてくださいと、こう書いてます。これのどこがそうなんですか？どこがダビデの信頼の言葉なんですか？わからないかもしれない。だからね、この翻訳もしかしたらちょっとね難しいの。口語訳聖書という方にはこう書かれています。私の義を助け守られる神よ、私が呼ばわるときお答えください。あなたは私が悩んでいたとき私をくつろがせてくださいました。わかりますか、違いが。あなたは私が悩んでいた過去のとき私をくつろがせてくれたというかつての経験、記憶が彼にはあったんです。以前悩んでいたことがあったダビデは、神様はしかしその時もくつろがせてくれた、つまり抱っこされていた、安心できたということを彼は経験的に知っていた。平安が与えられることを彼は記憶の中で知っていた。過去に起こった守られた体験があった、救われた経験があった、平和のうちに過ごさせてくださったという経験、記憶がそこにあった。神の恵みと祝福を受けた記憶がそこにあった。それがダビデの心の内にあるからこそ、だからアブサロムに命を狙われているような究極的な苦しい時でさえも平和のうちに横たわって眠ることができるんだということです。そしてもう一つ、この神様の平和がダビデに与えられたもう一つの重要なことを彼は五節に書いています。おののいて罪を離れよ、横たわる時も自らの心と語り、そして沈黙に入れと。よく読んでください。あまりわからないかもしれませんが、これもまた口語訳聖書では少しね違う書き方をしている。こう書いています。あなた方は怒っても罪を犯してはならないって書いてる。おののいて罪を離れよって書いてるでしょ。でもね、ここの言葉はちょっとね訳しすぎちゃってる。本当はこう書いてる。あなた方は怒っても罪を犯してはならない、床の上で静かに自分の心に語りなさいって書いてる。わかりますか。神様の平和、神様の平安のうちに横たえるもの、横たわるもの、安心して眠るものは、自分を苦しめる敵を前にしても怒ったとしても罪は犯さないと言っている。人間が怒りやすいからでしょうね。憎しみを持ちやすいからです。怒りはなかなか消えないから。しかしその怒りを罪を犯すという行動に変えてしまってはならないということです。人間は本来平和に生きることを求めます。平和と共にありたいと願います。しかしそれを妨げるのは平和を求めている人間自身です。そしてこの人間の罪こそが平和を妨げているんだという、そのことを今日の箇所は語っています。平和を作るのも、神様に平和を願い求め祈るのも人間であるならば、それを二枚舌のように妨げようとするのも人間の罪なんだということです。 今日は平和記念礼拝です。8月、この月、日本がかつて戦争をし、悲惨な悲しい出来事を行い、あるいはまた行われ、それを思い起こす時です。戦争の正体は何か、一言で言えます。罪です。人間の罪でしかないのだ。その根本にあること。人間の根本にあること。戦争の根本にあること。それが罪なんだ。いさかい、争い、戦い、戦争、紛争、憎しみ、殺し合い、その根本にあるものは罪なんだと。だから罪から離れよと、詩編では語られています。あなた方は怒っても罪を犯してはならない。その言葉を携えたい。私たちの生活の中でもたくさん起こります。あらぬ憎しみ、あらぬものを受けてしまう、妬みを受けることだってある。噂が立てられやすい、抽象されることがある。また攻撃を仕掛けられることもある。仲間外れにされることもある。はぶられる、しかとされる。愛する者が手のひらを返すことがある。友達に裏切られることだってある。信頼する人がいなくなることだってある。愛する肉親から攻撃をされることだって起こりうるんだ。しかし私たちはそれを罪で返してはならないのだと。神様への信頼によって返すんだ。神様の平安のうちにある身を横たえて平安に生きる、あの救われた経験から罪を犯さずに生きるということを私たちは学ばなければならない。これまで神様が私たちを守ってくれたように、これからもまた守ってくださるんだ。神の平和と共に私たちは生きているんだ。そのことを今日平和記念礼拝の時に覚えたいと思います。お祈りをいたします。御在天の父なる御神様、主の日の礼拝が与えられ、心から感謝いたします。特に今日は平和記念礼拝として、子どもと大人の合同礼拝として守っています。どうかここに集う子どもたちも、また大人たちも、赤ちゃん、これからの平和を作り上げていく働き人として、神様の働き手として歩むことができますように。どうぞ私たちが平和を祈り続けることができますように。午後から行われます子どもたちの集会の上に、また平和記念コンサートの上に、あなたの上よりの守りと祝福とをお与えください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。